第5章、ユニバーサルデザインに配慮した施設の運営。建設工事が終了しても、UD に配慮された施設が完成するわけではありません。施設を運営するときにも、利用者や職員に配慮することが必要です。この章では、どのようなことに配慮すればより使いやすい施設になるかをまとめましたので、できることから取り組んでみましょう。5-1、準備しておきましょう。受付、出入り口ホール付近に備えるもの。施設案内図兼バリアフリーマップを作りましょう。マップは、建物内だけでなく、敷地全体で作成します。車椅子使用者用駐車場、スロープ、階段、エレベーター、受付、トイレ、AED の位置を示し、トイレについては、設備内容の写真を掲載しておくとわかりやすいでしょう。また、施設内の連絡先、内線電話番号表など、をまとめておきましょう。受付カウンターに耳マークを設置しましょう。全日本難聴者、中途失調者団体連合会が定めた耳マークだけでなく、全日本ろうあ連盟の定めた手話マークや、筆談マークもあります。カウンターには筆談用の紙や、ホワイトボードなどを準備します。貸し出しを行う備品を準備しましょう。受付で、車椅子、ベビーカー、杖、シルバーカー、拡大鏡などの貸し出しができるようにしましょう。貸し出し用の備品は、汚れ、破損等がないか点検をしておきましょう。出入り口や廊下に段差がある場合は、仮設スロープを準備しておきます。車椅子の点検を行いましょう。車椅子をいつでも貸し出しできるように、2ヶ月に1回程度、簡単な点検をしておきます。点検内容。ホコリ等ないか掃除しましょう。ベルトや部品がなくなっていませんか。ベルトや部品がない場合は、使用できません。ベルトなどを取り寄せましょう。タイヤに空気は入ってますか。指で押して確認します。なければ空気入れで入れます。それでも漏れていく場合は、パンクかもしれません。修理業者に相談しましょう。ブレーキは効きますか？グリップのところにある解除用ブレーキは効きますか？ブレーキの効きが悪いなと感じたら、点検業者に相談しましょう。駆動輪の操作はスムーズですか？前輪はスムーズに動きますか？備品貸し出しを行っていることや、配慮が必要な人へご案内をすることを示しておくと良いでしょう。利用者が安心して、受付に声をかけることができます。解除方法を理解しておきましょう。様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え合うことを心のバリアフリーと言います。ユニバーサルデザイン2020行動計画より、どのようにコミュニケーションを取るかをあらかじめ理解しておくことが、UD に配慮した施設運営につながります。基本マナー。施設の利用者や困っている人がいたら声をかけましょう。何かを手伝いすることはありますか？いきなり車椅子を押したり手を引くと驚かれますので、まず声をかけることから始めましょう。目の不自由な人へのご案内方法。まず声をかけ、案内を希望されたら手引きで案内します。相手の斜め前に立ち、肘の上あたりを軽く掴んでもらいます。周囲の状況や段差の状況をお伝えしながら、目的地までご案内します。耳の不自由な人へのご案内方法。手話以外にも、筆談や口話などの方法があります。筆談、手のひらや紙に文字を書いて話をする方法です。口話、相手の口の動きを読み取って話をする方法です。口の動きがわかるように、正面を向いて、大きく口を開けて、はっきり話しましょう。筆談や、身振りなどの動作も合わせて使うとわかりやすくなります。車椅子使用者へのご案内方法。必ず、声をかけてから動かします。ブレーキを解除し、シートに深く座ってもらいましょう。浅く前かがみになると、動かしにくくなります。フットプレートに足が乗っていることを確認し、グリップをしっかり握って、前に押します。乗り降りするときや、 止まるときは、ブレーキをかけましょう。高齢の人へのご案内方法。目が見えにくい人もいますので、細かい字の資料などは読み上げて説明しましょう。耳が聞こえにくい人もいますので、ゆっくり、はっきりと話しかけましょう。ヘルプマークをお持ちの人へのご案内方法。ヘルプマークは、外見からわからなくても、援助や配慮を必要としている障害のある人や、病気の人などが、日常生活や災害時などで困った時に周囲に示し、支援や理解を求めやすくするマークです。ヘルプマークを身につけている人が、お困りのようであれば、声をかけ、必要としている援助や配慮を行いましょう。5-2、日常点検でできること。案内板、部屋の名称は、最新の内容になっていますか？汚れ、破損はないですか？文字や絵の色が薄くなっていませんか？食事案内板、部屋の名称は、最新の内容ですか？音声は流れますか？駐車場の案内、各種表示が薄くなっていませんか？看板やコーンが破損していませんか？誘導用ブロック、破損等で、剥がれていませんか？音声誘導装置と、インターホンは、つながりますか？音声は聞き取りやすいですか？音声誘導装置、チャイム、は、センサーに反応しなりますか？シグナルエイドは、センサーに反応し音声が流れますか？受付ロビー等、整理、整頓されてますか？施設案内図は最新の内容ですか？貸し出し用備品の破損はありませんか？車椅子の点検、汚れ、破損はありませんか？空気は入ってますか？ブレーキは効きますか？駆動輪、前輪はスムーズに動きますか？ 5-3、よりユニバーサルデザインに配慮された施設へ。施設運営にあたっての基本姿勢。施設を運営しながら、UD に配慮された施設であり続けるためには、なぜそうなっているか、意味を知ることと、利用者の意見を聞く姿勢を持つことが大切です。なぜ、出入り口でチャイムが鳴るのか。誘導用ブロックはなぜ設置されているか。なぜ、多機能トイレのスペースは広いのか。その意味を理解することで、破損し、修理が必要になった時に、利用者の立場に立って、解決策を考えることができます。また、様々な立場の利用者から、施設に対してご意見やご要望が出されると思います。施設はすぐに修繕することは難しいですが、UD の意味を理解することで、ハード整備には至らずとも、ソフト対応できることも多いと思います。施設を運営する中で、いただいた意見や要望、施設の維持管理者として気づいた点などを形にし、施設がより使いやすくなるよう継続的に取り組みましょう。UD に配慮する姿勢を持つことが大切だと思います。新型コロナウイルス感染症及び大規模災害に備えて、UD に配慮する視点は、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、窓口での手指消毒や飛沫防止対策、共有箇所の消毒など、日常的な対応に取り組むだけでなく、ハード面でのセンサーなど非接触で開閉できる扉や、トイレ内手洗いの自動水栓化、人感センサーにより点灯する照明器具への更新、などを行うことで、UD に配慮した、誰もが安心して、使いやすくしていく施設運営につながります。また、新型コロナウイルス感染防止のための、新しい生活様式の定着や、デジタル、トランスフォーメーションによって、ハード整備やソフト対応においても、様々な変革をもたらすことが予想されるため、常にその状況を把握しながら施設整備を進める視点も必要です。その他、頻発化、激甚化する自然災害等に備えて、避難経路の廊下や階段には物を置かないよう、日頃から整理整頓をしたり、車椅子利用者など配慮の必要な人の災害時の避難方法を考えておいたり、非常時でも、わかりやすい案内板を作成することなども、UD に配慮された施設の運営方法の一つです。以上、UD ガイドラインの内容となります。